こんにちは、超相対性理論へようこそ。私タクラムの渡辺幸太郎と言います。
私学びデザインの荒木宏之と申します。
はい、このポッドキャストは一つのテーマをさまざまな角度、さまざまな尺度から語るということで、我々の興味の赴くままにですね、今までネットリテラシーから遊びの研究まで、寛容論から弱さ論まで、いろんなことを話してきましたけれども、とにかく抽象と具体を行ったり来たりしようとか、脱線を許容して結論を急がないことにしようと、議論自体を楽しむ中で同じものが違って見えてきたり、観測点参照点が増えて今までと違う地の星座が生まれて新しい意味付けができるなんていうことをできたらいいなと。でその新しい相対関係が浮かび上がるということで、超相対性理論と名付けています。
はい、
でヒロさん、今日はどんな日なんでしょうか。
今回はですね、これからご紹介するゲストとの対談なんですけれども、実は本来もうちょっと前に、もう2週間前ぐらいに収録している予定だったんですけれどもね。
そうですね、急遽雑談会が2週ほど入っておりますね
これはですね、雑談会の時には言わなかったんですけれども、今回ゲストの方がですね、ちょっとなぜか時間になっても現れないということで、慌てて収録したコンテンツなんですね、あれはね
即興的な。
そう、でも本当めっちゃ心配したよね。
そうですね、なんかこう生死に関わる事件が起こってないかっていうね。
そうなんですよ、ちょっとね関係者とかで連絡先知らないとかいろいろ連絡を取ったんですけれども、そのちょっとね収録終わって数時間後にすいませんっていうレスで、無事が確認できてほっとしたということで、今回仕切り直しの回になっております。でもあれはあれで良かったよね。
そうね、なんか新しかったですね。リスナーが面白かったかはちょっと分かんないんだけど、ちょっとそれは皆さんのツイッターの反応を見ながらちょっと考えてみようと思いますし、でもなんか違うリズムが変わるっていうのはいいことだから、今後も挑戦できたらいいかもですね。
そうだね、何にもだから準備とかせずに、最近あった出来事とか最近読んだ本で良かったのあるみたいなことをねお話しさせていただきましたけれども、はい、今回はそういう意味ではちゃんと現れていただきまして、これから対談を楽しんでいきたいと思います。それではね、ご紹介したいと思いますけど、哲学研究者の戸谷博さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、ただいまご紹介に預かりました戸谷博です。荒木さん、渡辺さん、すいませんでした申し訳ありません大変な ご心配をおかけいたしまして申し訳ありませんでした
いやとりあえず無事でよかったでございます
はい、ということなんですけど、戸谷さんはねご存知の方も多いと思いますけれども、若手のね哲学研究家としてとても有名で、近代ドイツ哲学が主な領域と言ってよろしいでしょうか。
そうですね、近代というよりかはどちらかというと現代、20世紀のドイツ語圏の哲学を研究しております、
はい、ということで、100分で名著ではね、ハイデガーの解説者としてもね、登場されておりますし、あとハンス・ヨナスの本がね何冊か出されていたと思いますけど、ヨナスが一番のストライクって感じですか。
そうですね、最も狭くはヨナスの研究をしておりまして、博士号なども、博士論文などもヨナスの研究で取ったということがございます、
はい、というなんかそれだけ聞くと難しいなという感じもあるんですけれども、一方でかなりいろんなジャンルの本も執筆されていまして、最近だと SNS の哲学という本であったり、あと J-POP 本だとか、あとあれか、僕すごい好きなのは友情哲学するとかですね、結構すごくこう哲学という土俵にありながらも現代的というか非常に分かりやすいテーマかける哲学みたいな、そんなことにチャレンジされている方かなとお見受けしておりますけれども、その辺戸谷さんの意識されてることっていうのは何かあるんですか。
そうですね、今ご紹介いただいた J-POP で考える哲学っていう本は実は学生の時に書いた本だったりしてまして、なんかその研究とは別にずっとその本を出したいなっていう気持ちはあってたりするので、あまりこうなんていうか研究の成果を発信するということとは別に、なんか今のその読者の人たちに、読者の方々に喜んでいただけるような人文書、親しみやすい人文書、哲学書を書いていきたいなとは思っております、
というそんな戸谷さんですけど、今日幸太郎氏とは初対面ということで。
そうですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、でも 哲学者哲学研究者でね、こう若手でね、私も友達だと谷川さんだとか近内優太さんとかいますけれども、結構そういうふうにこういろんな形で目立ってる方もいらっしゃる一方で、かなり裾野はそれなりにいらっしゃると思うんですけれども、なかなか難しい生き方ですよね、これもね。
あ、そうですね、あんまり、まあ、谷川さんとかはかなり僕と、まあ、似たようなキャリアっていうと彼はそうは思ってないかもしれませんけど、まあ、割と若いうちから単調を出して、単調を出すことでキャリアを積んでるタイプだと思うんですけど、やっぱりまあ今でも哲学の研究者の中でオーソドックスなのは論文を書いて、でその論文の蓄積によってこうなんかキャリアを形成していくっていうタイプのモデルが一般的かなというふうに思っているので、まあ、あまりこういうタイプはいないかもしれないですね。
ということなんですが、今回ですね、また戸谷さんにはテーマをお持ちいただいておりまして、じゃあそのテーマの発表からいきましょうか。じゃあこれ戸谷さんから発表していただいてもよろしいですか。
はい、今日まあ、こういう機会もいただいたので、ぜひお話ししてみたいなというふうに思っているのは、まあ、親ガチャと言われているような、まあ、要するにこう生まれてきた家庭環境によって人生が決まるというようなですね、ある種の言説というか議論というのがいろいろなところで目立って起こってきていると思うんですが、この問題をまあどういうふうに考えたらいいのか、あるいはこういう問題が社会の中で、まあ、どういった形で現れているのかということを今日はぜひお話しさせて、いただきたいなと思っております。
はい、ということで人生は生まれで決まるのかというテーマを議論したいということで、こうちゃん、このテーマ聞いてどう思いました？
これは重すぎると思ってビビってますねビビり上がるしかないですね、これは。どうしたらいいんですか、これ。
これね、ちょっといろんな意味でタッチーなテーマでもあるので、とても難しさを理解しつつ、一方でちょっと無邪気にも議論してみたいなと思うんですけど、ちなみに戸谷さんがここに着目した理由っていうのはどの辺なんですか？
いろいろあるんですけど、一つには昨年度のセンター試験ですかね、で、いわゆる親ガチャを、まあ、かなり強く、想起させるような問題が出題されて、まあ、2人の高校生がですね、街を歩いていると、でそうすると豪邸を見かけるんですよね、でその豪邸を見て、いやこんなすごい家に住んでいる人はこうさぞかしいい教育を受けてるんだろうと、でこういう家に生まれてきたら幸せだよねみたいなことをボソッと言うんですね、高校生の一人が。でそうするともう一人の方が、いやでも生まれがどんなに良かったり悪かったりしたとしても、それは結局それを生かすも殺すも本人の努力次第じゃないと、で本人が努力しさえすればその生まれてきた環境っていうのは覆せるのであって、そんなにそれは意識しなくていいんじゃないかなみたいなことを言うんですよね。だからそこから生まれてきた環境を、まあ、努力によって覆すことができるのかどうか、でまたですね、仮に覆せなかったとして、生まれてきた環境のある種の不利益というかディスアドバンテージみたいなものを社会が保障するべきなのかどうかという形で、まあ議論が深まっていく、設問が進んでいくっていうような問題が出題されて、すごい話題になったんですよね。で、高等教育の世界だとそういったことが言われて、まあ、関心が集まっていった一方で、例えば哲学の業界の方に目を向けてみますと、まあ、マイケル・サンデルっていう哲学者が、実力は運のうち、能力主義は正義かという本を出しまして、まあ、これが日本でも翻訳されて、まあ、かなりの反響を受けていたと思うんですね。かなり多くの人に読まれていて、まあ、いわゆる新自由主義的なこう、まあ、競争を良しとするような社会の在り方というのが、まあ、もう限界を迎えてきてるんじゃないかと。でそもそもこの競争社会の中で実力を身につけられる人っていうのは、まあ、頑張ることを褒められるような家庭環境にもともと生まれてきたのであって、でそうした家庭環境に生まれることができるかどうかということ自体がもう運によって左右されてるんじゃないかっていうのが、まあサンデルの考え方なんですよね。だからそうだとすると、能力主義つまり競争で全てを決める社会というのは、実はどんな家庭環境に生まれてくるかという運によってその人の人生を決めてしまうことになるから、まあ、それだけで人々を同じように扱うのは不正義なんじゃないかというのが、まあサンデルの考え方なんですよね。まあそういった競争 社会というか本人の努力でその人の人生を強化すればいいという考え方全体のまあ限界のようなものをここ近年の私たちがこの近年のまあ世界も含めてあと私たちの社会が直面している課題なんじゃないかなというふうに思っていて、でこの問題に対して一体どうやって向き合ったらいいのかということをちょっと私はここ数年ずっと考えていて、こういう機会ですのでお二人にもちょっと意見を聞いてみたいなと思ったという次第ですね。
なるほどなるほど、うん、どの辺からいきましょうかね。ちょっとまずそうですね、僕もすごいこの辺難しいなって感じることがめちゃくちゃ多くてですね、何かというと僕は2000年前ぐらいに社会人になったんですけど、まあその中で人事、会社の人事というところからキャリアをスタートしたんですけれども、時代の転換でしたね当時ね。そのぐらいがつまり会社が何かその社員のキャリアを保障するんじゃなくて、その個人がキャリアを切り開いていくべきであると、会社はもう保障できないみたいな、そんな話になってきて、でそっからどんどんこう自己責任論みたいなものがキャリアの中でこう生まれてきた時代でもあるんですよね。だからキャリアを切り開くのはもう自分の責任であると。でだから努力しないやつはもうどんどん淘汰されて、まあ、ちょっと強い言い方ですけれども、だからこそ自分でちゃんと責任を持って自分をトレーニングしろみたいな、まあ、そんなことで、まあ、サバイバルという形で、まあ、僕はそういう中で結構生きてきた部分もあるので、ある種の自己責任論っていうことに対してなんかそりゃそうだよなって思う部分もある、
うん、
でも一方でそれが過度に行き過ぎた弊害みたいなものもやっぱり目の当たりにするようになってですね、いやこれはちょっといかんなって思いもあって、でやっぱりだから努力できることそのものもやっぱり環境によるものだっていうね、だから努力できるのも運であるみたいな、そういうことにもやっぱりすごくシンパシーを感じるようになってきたと。ただだから難しいのはそこに寄りすぎると今度なんか全体的に甘くなっちゃうみたいなね、しょうがないよねみたいな、だからこの辺のねコミュニケーションがめっちゃ難しいなっていうのを今大学の教育現場とかでも感じているところなので、まあ今難しいなしか言ってないんですけど、まあまずは初めとしてはそんなコメントを残しておきます。こうちゃんどう？
いや本当にその通りだよね。そういう悩みわかる。でなんか一個一個の主張に最もらしさを感じていて、どの辺までを所有の条件としていいのかっていうのが難しくて、
うん、
でも社会ではこういう評価をされちゃうじゃんっていうところの、その社会ではっていうのを疑ってかかるべきなのか、
そうだね、
どうなのかみたいなね、どこまで巻き戻すかっていうのによって結構シナリオが変わるですよね。
そうそうそう、だから、うん、もうこの社会ではそういうルールだよねって、だからそのルールにどうアプライするかが全てじゃんっていう風に考えるのか、いやルールそのものが間違ってんじゃんみたいな、そこまでいくかっていうところがすごい大きな論点のような気もするし、あとやっぱ自己責任論の人とかっていうか、まあ普通にあるんだけど、それはやっぱね努力をどう考えるかによって論点がパカッと分かれる感じがありますね。
あ、面白いとこ入ってきましたね。
うん、だから努力したくてもできない人がいるみたいな、そういうものの見方をするか、まあ、努力はもう完全に自分の自由意志であるっていう、そんな風に見るかによって、これ自己責任論かどうかの分かれ目があるような気がします。
なるほど。いやなんかちょっとそれはめっちゃ面白そうなんだけど、
うん、
多分なんとなく おさらいしておくといいのかなと思ったのは、そもそも自己責任みたいな話が前提にできるのは能力主義みたいなことだじゃないですか。
そうですね、うん、
で能力主義が話題になるっていうのは結局その封建的な社会から個人個人が能力を発揮しても良いっていうように変わってきたっていうのがあるはずじゃないですか、
うんうんうん、
なんか時代を遡るんだったら、まあ、なんかそもそも社会はもうちょっと封建的だったっていうところがあって、例えば貴族が生まれによって、
うん、そうだね、
まあ、それがある側面から言うと親ガチャ的に有利っていうような、生まれによってある特定一定の権利みたいなのがあったり、なんか恵まれていたりして、その特権を享受できるみたいな立場とは違って、一人一人の能力によって例えば仕事が得られるとか報酬が得られるみたいなのが可能になったっていう意味では、まあ、能力主義は原理的には悪くない側面があると。
うん、
だからどこを参照点によるかにするかによって見方は全然違うってことだよね。
そうだよね、
うん、
で多分サンデルが言ってるのはなんかそれがこう世代をまたがっていくとだんだんみんなおごり始めるとか、例えば教育受けた人が自分の努力によるものであって自分の生まれによるものということはあんまり思わないっていう傾向が深まっちゃうっていう話とか、逆に教育を受けるような機会を受けられなかった人がそれに対してなんか意欲減退ですか、
うんうん、
増幅効果とか言うんだっけ、なんかそういう話があるよね、
うん、
だからなんかこう個人の話とか一世代の話もあれば、なんかもっと脈々と重なってきた時に何が起こるのかっていう話もあれば、議論の切り方がなかなか難易度高そうだなと思いました。
戸谷さん、
はい、
どの辺行きますか。
でもなんか、おっしゃる通りで、やっぱりどこにフォーカスするかで、そもそも競争とか、生まれによってある程度の、偶然性があるということをどこまで許容できるかっていうことも多分変わってくると思ってるんですが、サンデルが言っているような、ある種の競争力を持てるかどうかっていう文脈で考えていくと、実力主義そのものが間違っているわけではないだろうというのは私もそう思います。が、例えば親ガチャっていう言葉って、歴史をたどってみると2017年にユーキャンの新語・流行語の中にノミネートしたことですごく話題になった言葉なんですけど、日本語で親ガチャというと、これもともとは例えば虐待されている家庭とかそういった境遇に置かれている人に対する表現として使われていたんですよね。で、確かに例えば虐待をしてくるような親の家庭に生まれてくるということはかなり苦渋が悪いというかですね、かなりマイナスな初期条件から人生を始めないといけなくなってしまうので、そうした面では家庭環境による、ある種不利な家庭環境の人に対する配慮みたいなものは、当然ですけど必須になってくるだろうなというふうに思うんですね。ただその一方で、ちょっとごめんなさい、私も話をとっちらかしてしまうかもしれないんですけど、その一方で哲学の概念だと功績みたいな風に呼ぶことがあるんですけど、要するに私が成したことが私の実力であって環境のせいではないということが言えないと、結局例えばそれこそビジネスで成功した人っていうのもですね、結局それ成功できたのは生まれてきた環境が良かったからであって、あなたの実力ではないでしょうという形で自分の功績を否定されてしまうようなことにもなるわけですよね。このバランスというか、この塩梅をどうやって取っていくのかっていうのが、今の日本社会の中でもまだこうコンセンサスがないことなのかなと思いますね。
そうですね
、はい、
いやこれだからそうなんです。ちょっと一曲いいですか、ここで
一曲お願いします。曲紹介入った。
給料はあなたの価値なのか、みすゞ書房、
ほうほう、
ジェイク・ローゼンフィールドの方が書いた本があるんですけど、いろんなこと言ってる、給料はあなたの価値なのかという問いに対してノーだっつってるわけなんですけどね、この本は。でその一つの論拠が、今戸谷さんが言った通り、成果というものが厳密に測れないっていうことなんですよね、
うん、
だからどっからどこまでがあなたの成果なのかっていうことって、厳密になればなるほど測れないし、測ろうとすればするほど変な方向に、間違った方向に行ってしまうみたいな、そういうことがやっぱりあるわけであって、だからまさに成果主義とか実力主義っていう言葉あるんだけども、何が成果、本人の成果なのかっていうのは究極的なところ本当難しいんですよね。だからそれはなんかすごく分かりやすい、例えばプロ野球みたいな話見ても、なんか実は本当にその人の成果ってどこまでなのかっていうのはめちゃくちゃ難しいっていうね。だ環境のところ、要するにそのチームがちゃんと整えてくれたバックアップ体制とか、そういうところも当然あるだろうし、一方で本人の頑張りとか努力とかもあるだろうし、ここ厳密にこう分けていくのは難しいから、だからこそそういうところっていうのは究極的にはすごく難しいよっていう話を、この本の中の主張のごく一部ですけれども、そんなことは出ましたよね。
そうだろうね。私その本読んでないですけど、給料っていう風にしてしまうと、今の時代でお金を集める力があるマーケットにそもそも就職できるかどうかみたいなところが、あなたの価値を決めるっていうのは明らかになんかバランスが悪いよね。
そうなの、そうなの。
価値があるけどお金が集まらないものっていくらでもあるもんね。
そうなんだよね、うん、でもなんか、まあ、それはさ、それこそ超相対性理論の創業メンバーである深井龍之介がよく言ってるじゃない。本当にやっぱり本当に大事なところに資本主義はお金が流れていかないみたいなね、
うん、
だからそういうところにお金をちゃんと流すシステムを作ろうみたいなことを彼は言ってるわけなんだけれども、
うん、
そういうところにやっぱりこう市場は常に正しいみたいなね、そういう見方をしちゃうとなんか結構見えないものが出てきちゃうというね、うん、そういうことでもあるよね。
あ、この給料はあなたの価値なのかっていうのを私読んでなかった割に今ちょっとググってみてタイトルだけですげえいいなと思ったんですけど、
うんうん、
You're paid what you're worth and other myths of the modern economy っていうタイトルなんですけど、
うんうんうん、
You're paid what you're worth っていうタイトルがあなたの価値であなたは支払われるっていうタイトルなんですよね、
うんうんうん、
でえ、ギョッとするじゃんこれ、そうだろうって言って、なんだけどサブタイトルにAnd other myths of the modern economy って書いてあって、つまりなんかそして現代経済におけるその他の神話っていうサブタイトルなんだよね、
うんうん、
なんかその他の神話っていうことは直前に言ったことが神話である、神話に過ぎないっていうその打ち消しをはらんでいるっていう、
そうそうそうそう、
これはなんかエレガントなタイトルですね。
まさに神話だよね。神話だと言い切ってるんだけど、
うん、
だそういう意味だとさ、よく使われる言葉として市場価値みたいな、その人の市場価値を高めようみたいな、そういうメッセージもあるけれども、これもやっぱりその微妙な言葉だったりする、なんか気持ち悪さを感じるよね、
うん、
そうという感じですけれども、だいたい時間になったかな。
はい、ここまでそうだね、話を聞いてちょっと次週にぜひ持ち越したいテーマとしては、
うん、はいはい、
さっき豊さんがおっしゃってたですね、実力主義っていうのはある程度正しいと思いつつっていうところなんですけど、その実力主義がどうこうしちゃうのってどの辺からなのかみたいなのはちょっと非常に気になるテーマだなと思っていて、
うんうんうん、どの辺っていうとどういう、
つまり実力主義自体もなんか今の社会だと行き過ぎなんじゃないかって言ってる人もいると思うんですよね、世の中。なのでどうなると行き過ぎでどうなるとちょうど良いのかっていうのは結構さじ加減が必要なのかなと思っていて、
そりゃそうだね、うんうんうん、
その辺は非常に興味津々なのでちょっと次週聞いてみたいなと思いました。
さあ、じゃあ今週の超相対性理論の本をちょっと改めてリマインドしたいと思いますけれども、まず戸谷さんが紹介してくれましたが、実力も運のうちということで、能力主義は正義か、これマイケル・サンデルですね、早川書房から出た話題本でございます。そして僕から紹介しましたが、給料はあなたの価値なのか、ジェイク・ローゼンフィールド、こちらみすゞ書房でございます。はい、この2冊格納しておきます。
はい、お願いします。
はい、
では
ということで、
そうですね、このテーマは来週以降もちょっと引き続き、はい、ドキドキしながら深掘りしていこうということで、
ちょっとドキドキするね。はい、ということで豊さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回へ続く